おはようございます。では礼拝を始めていきましょう。御国の心地数を賛美します。ルルルルルルルルル3はい。悲しみ月ざる浮世にありても厳しと歩めば御国の心地数ハレルヤ罪とが消されし我が身は伊豆国ありても御国の心地数アーメン。ハレルヤ、愛する天の父様、この朝をありがとうございます。今日も私たちの霊の目と耳を開いてくださり、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができ、またあなたのかすかな御声に耳を澄ますことができるように、聖霊様はこの時間を導いてください。主が語ってくださることを期待しています。尊い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、使徒の働き13章、1節から12節です。では、拝読します。さて、アンテオケには、そこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロ、などという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に使わせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマという名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵。お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今、お前の上にある。お前は盲目になって、しばらくの間、火の光を見ることができなくなる。と言った。すると、たちまち、霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は、主の教えに驚嘆して信仰に入った。アーメン。内容を簡単にまとめます。アンテオケの教会は、聖霊に示された通り、バルナバとサウロを送り出しました。キプロスに着いた彼らは、地方総督に招かれ、神の言葉を語りましたが、魔術師が妨げたので、聖霊に満たされたパウロは大胆に、彼が盲目になることを宣言したらその通りになりました。それを見て驚いた総督は信仰に入りました。では、主からの示しをいただいたと思いますので、それぞれでノートに書き記していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、このアンテオケ教会という教会がいろいろな民族、また職務を持った者たちをも受け入れる懐のこの大きな、そういった 愛に満たされていた教会であったかなということを一節を通して教えられました。ニゲル、ニグロのルーツですけれど、また国主ヘロデのそういう身分の高い者たち、預言者や教師、またクレネ人や様々な人たちをも受け入れることができる、そういう愛と信仰に満ちた群れから宣教が始まるんだということを教えられました。また9節以降のところで、サウロは聖霊に満たされて、そして大胆に宣言することができた、そして御業が起こってこの総督が信じることができたということで、神様の国は言葉ではなくてとにかく力にあるというふうに言われている御言葉通り、宣教には力が必要だということをもう一度教えられました。そして7節にあるように、神の言葉を聞きたいと思っている人たちは皆たくさんいるんですけれど、霊的な妨げがあるので、これを打ち破って突破していくことが宣教の鍵であるということを教えられました。以上でございます。
はい、私は1節から3節のところに目が止まりました。パウロの力強い宣教旅行のその背後には、教会の本当に何というか卓越した霊的な勘というか、それを見ました。パウロの背後にこういう祈り手たちがいたんだなということを思いました。彼らが主を礼拝して断食をしていると、この聖霊が声をかけられた。けれども彼らはこの声を聞いた後すぐ行動を取るのではなくて、さらに断食と祈りをして、そして安守して送り出したというのを見たときに、あ、本当にこう、なんかもっと上の卓越した霊性というか、というのをここから感じて、そこに目が止まりました。以上です。
私は12節に目が止まりました。この出来事を見た総督は、主の教えに驚嘆して信仰に入ったとあって、この箇所を通して、宣教の働きは御霊の働きだなと改めて思わされました。魔術師エルマが宣教の働きを妨げていましたけれども、聖霊に満たされたパウロが彼を主の力によって盲目とし、そしてその後このように救いが起こされているところを見ながらそのように思いました。以上です。
はい、私は、2節から聖霊様が断食礼拝をする群れに語ってくださるお方だと。一人にはではなくて群れ全体に語ってくださる、断食を通して真剣に祈っているところには本当に聖霊様が全員に語ってくださるのだなということを思わされました。また後半ですけれども、宣教を始めると必ず妨げるものが現れると思いました。この魔術師たちが妨げてくるんですが、しかし主が信仰を持つ者を助けてくださって奇跡を起こし、宣教を逆転勝利をもって前進してくださるなということも思わされました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、いかがでしょうか。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、2節3節かな。御霊と命令ということです。主を愛し心から礼拝する群れ、断食して御心を求める群れに対して御心を明らかに示してくださるお方が御霊です。そのメッセージはリーダーたちをご自分のものとして捧げること、性別することでありました。自分たちの枠に牧師や教職者を押し込めるのが押し込めず、主の召された任務に就かせる、そういう主の御心に従うこと、それが命令です。4節以降のところですけれど、一つはこの神様の福音を待っている、霊的に乾いている人がいるということ。これは7節です。けれども、その人が イエス様の信じることはできないように悪魔が妨げているということです。しかしこの宣教チームが出ていくときに悪魔が妨害し現れます。そして敵に救いを待っている者たちが救われるように闇の力を打ち砕くと道が開かれて救いが起こるということを教えられました。以上でございます。
はい、私は1節と2節、3節のところから教えられたこととして、ここにこのアンテオケの教会には預言者や教師たちがたくさんいたということ、日本の牧師一人のそのスタイルではなくて、一教ではなく皆が霊的に強い信仰が成熟している群れというのは宣教の強い働きをすることができるんだなと教えられました。そして2節から3節で断食によって主の御心を捉えることができるということ、それから断食してさらに断食して主の御心を行うことができるんだと思いました。またここには断食には一致の鍵があるということも教えられました。へりくだって皆が自分の思いを捨てて御心で一致することができるということ、断食をしていくことがすごく大切だなと思いました。あとは私も7節で強い惑わしの中にいる人であっても、ここのこの地方総督のところにはエルマがいたというふうに、エルマが近くにいたんですけれども、その中にも備えられている人がいて、まあ、真理を悟るられた人がいるんだということ、まあ、そういう思いをいつも持っていたいなと思いました。以上です。
はい、私は、本文全体、また8節を通して、この御霊の働き、について教えられています。聖霊様が働かれ、この宣教が前進しようとするときに、必ず悪魔の攻撃があることを教えられています。特に8節で、この魔術師エルマは、この二人に対して、総督を信仰の道から遠ざけようと、悪の仕業を行うことが目に留まりました。このような中にあってとても大切なのは、本当にこの祈りによって、しっかりとこの宣教の導きを得ていることと、御霊に満たされてこの悪の力を追い出していくということ、大切であることを教えられています。以上です。
はい、私も一緒ですけれど、やっぱり宣教の働きをするときには、またこのキーとなる人の周りには必ずこのような妨げがあると、まあ、8節で思いました。徳を信仰この道から遠ざけようとするサタンの働きがあるということが一つと、しかし、本当に、断食して油注がれているパウロが悪魔の妨げに勝利したときに、まあ、12節において逆にこの総督が主の教えに驚嘆して信仰に入るという、まあ、そういう出来事があって、このような妨げにあってもやっぱり聖霊に満たされて前進していくと、主が全てを益としてくださって、かえってこの総督が信仰に入るための助けになってしまったという、この神様の不思議な見業を私たちも体験することができるということを思わされました。以上です。
はい、私も、聖霊様について一節二節から血を与えてくださるお方だということを思いました。民族も国語も超えてイエス・キリストを信じる者として一血を与えてくださるということを思いましたし、また一つところに集まって一致して祈るところには、やはり群れ全体に語ってくださるお方だなということを思いました。また四節ですけれども、二人は聖霊に使わされてと書いてあって、聖霊様の御声を聞いて宣教を始めたら、そのまま進んでいけばキーパーソンに出会える。そして、今回のキーパーソンは地方総督だったんですけれども、この方に福音を述べ伝えるチャンスも与えられるのだなということを思わされました。これは模範として受け取りました。以上です。では、与えられた御言葉を今日の実生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では 適応の分かち合いをしましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、今東京の教会に来ていますけれど、いろいろ霊的な私たちの流れの教団の流れの中で宣教がだとすると、大きな妨げもあるということを感じています。今日は妨げに対して霊的な戦いの祈りを、サウロがパウロが9節以降で、したように私も行っていきたいと思います。以上です。
はい、私も祈ることを示されていて、断食の祈りを今日はしようと思います。御心がこの群れに表されているので、その御心が行われていくために、断食と祈りをしていきたいと思います。以上です。
はい、私も今日のデボーションを通して、この宣教の働きが進むときに必ず悪の妨げがあり、本当に祈りによって、この御霊を帯び勝利していかなければいけないと教えられました。今日は宣教の働きがこの地でもあるので、そのために取り出しをしようと思いました。以上です。
はい、私は悪魔の妨害があるんですけれど、それに退かずに聖霊に満たされて勝利すると必ず魂の救いが起こるということを教えられました。聖霊に満たされてまず祈る、自分自身も祈る必要があるということを思い、しかし本当に心はこの負ける心ではなくて、勝利するに立ち向かう、そういう心が必要であるということを思いました。以上です。
はい、私は今、来客が来ているんですけれども、日本に来ている宣教師の方々がいて、彼らが同道者として、前私が一緒に働いていた人たちなんですが、その方々と偶然というか、まあ、前回オーストラリア宣教に行った時に出会って、その日しか出会うチャンスがなかったのに、私たちもその日にイングリッシュコーナーに行き、そして彼らもたまたまタイから帰ってきている状態だということで、そこから話が発展して今このように日本に彼らが来てくれることになって、とすごい宣教の前進があるなということを感じています。また来週からは教会を移るのですけれども、そこでの働きもすごく大事だと思いました。本当に祈らないといけない、一致して祈らないといけないなということを思ったので、引っ越したら私は祈り会を開いてもらおうかなということを考えています。やはり主に祈る、そのために移動するかなということを思わされました。以上です。では最後にお祈りします。愛する天の父さんは、今日のディボーションをありがとうございます。あなたが悪魔を退けてくださり、宣教をますます私たちの群れの中で前進させてくださっていることを感謝します。そしてまた、この国内においても私たちは出ていくところがたくさんあるということが分かりました。ありがとうございます。導いてください。そのようにして私たちをどんどん用いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、
2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。